したいと思います。本日より受難週、教会歴が定めるところの受難週が始まります。イエスキリストの見苦しみを特別に覚える1週間ということになります。私たちは1月から礼拝式の中でイエス様がたどられた十字架の道を共にたどりながら、イエス様が多くの苦しみを体験されたということを学んでまいりました。肉体的な苦しみがあり、精神的な苦しみもあり、また十字架上では父なる神様から見捨てられるという、そういう壮絶な苦しみも味わわれましたけれども、その全ての苦しみが私たちのためであったということを改めて思いながら一週間歩んでいきたいなと思います。また私たち自身の悩み苦しみの時に、そのイエス様の苦しみに自らの苦しみを重ね合わせていくような、そういう日々にしていきたいなというふうに思っております。さて、先週がちょうどイエス様の十字架上で最後の息を引き取られる場面を学んだんですけれども、今日はそのイエス様が埋葬される場面に共に注目をしていきたいと思います。十字架上で最後の息を引き取られたイエス様を引き取ってお墓に納めた人物は誰だったでしょうか。十二弟子ではなかったんですね。有馬田屋出身のヨセフという人物がイエス様の体を引き取って墓に埋葬しました。今日はこのヨセフという人物に私たちは注目をしていきたいと思います。ユダヤの有馬田屋という町がありましたけども、その町の出身でヨセフという人物がおりました。このヨセフについて聖書では43節に、彼は有力な議員で自らも神の国を待ち望んでいた、そのような人物であったと紹介されております。また並行箇所であるマタイの福音書の27章57節を見ると、この人が金持ちでイエス様の弟子であったと記されてあります。さらにルカの福音書の23章50節を見ますと、ヨセフは善良で正しい人であったと記されてあります。ヨセフとはユダヤ議会の議員で金持ちで善良で正しい人で、そして何よりもイエス様の弟子として神の国を待ち望んでいた、そのような人物であったということがわかります。十二弟子の中の一人ではありませんでしたけれども、イエス様の弟子としてイエス様に従ってきた人であったということがわかります。このヨセフが、有馬田屋のヨセフがイエス様を埋葬しました。ただ自分の判断で勝手にイエス様を埋葬することはできなかったんですね。ローマ総督のピラトのところに行って許可を得ることが必要でした。そこでヨセフは43節に、勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出たというふうに書いてあります。それはとても勇気のいる行動であったということがわかります。イエス様の埋葬を買って出るということをピラトに申し出たならば、ヨセフがイエス様の弟子であるということがみんなに知られてしまうのではないでしょうか。ユダヤ議会の議員たちのほとんどがイエス様の死刑に賛同しておりました。というよりはイエス様を殺すことが彼らの心からの願いでした。その中にあって、ヨセフも議員の一人でしたけども、ヨセフは自分がイエス様の弟子であったことを恐れて隠していたと、ヨハネの福音書の19章38節に書いてあります。自分がイエス様の弟子であるということを知られるのが恐ろしくて隠していたということ。 ペテロは自分がイエス様の仲間であることが知られそうになったときに、急に怖くなってイエス様知らないと3回言ってしまいました。この時この状況の中でイエス様の弟子であるということを公言するということはとても勇気のいることでした。もしかするとイエス様の仲間ということで自分も処刑されてしまうかもしれないし、そうでなかったとしても迫害されるかもしれないし、それを考えるととても恐ろしい、とても勇気の出ない、そういう状況だったということが想像できます。でもヨセフはこの時に勇気を出したと書いてあります。勇気を出してピラトのところに行きました。そしてピラトに向かってイエス様の体の引き渡しをお願いしました。これは勇気を振り絞った上でのヨセフの行動であったということを私たちは心に留めたいというふうに思います。ピラトはイエス様が死んだという知らせを聞いて驚いたようです。44節にピラトはイエスがもう死んだのかと驚いたと書いてあります。イエス様が十字架につけられたのは朝の9時そして午後の3時まで6時間貼り付けになっていました。死刑囚が十字架につけられた場合、死ぬまでに数日間かかることがあったそうです。ですから6時間で息を引き取られたというのは随分早い。イエス様の死がいかに壮絶な死であったかということが伝わってきます。それで驚いたんですけれども、本当に死んだかどうかをピラトは百人隊長に確認させております。その確認が終わった後、ピラトはイエス様の遺体をヨセフに引き渡しました、下げ渡しました。許可をいただき、許可をもらいました。それでヨセフは十字架のところに戻っていって、イエス様を下ろして、買っていた天布、それはきれいな天布であったということがマタイの福音書に出てきますが、そのきれいな天布でイエス様を包み、岩を掘って作った自分の墓に納めるということになりました。そのようにヨセフは心を尽くしてイエス様の体を墓に納めました。このような方法でヨセフはイエス様に対する信仰と愛を明らかにしたのだと思います。このアリマタヤのヨセフという人物は聖書の中でこのイエス様の埋葬の場面だけに出てくる人物です。あと他にはどこにも出てこないんですね。よってヨセフはイエス様を埋葬した男として世界中の人々に知られることになりました。ヨセフはこの時に神様の導きの中で大いに用いられた人物だったということが言えるわけであります。もしこの時にヨセフがイエス様の体の引き取りを申し出なかったとしたならば、イエス様はその後どうなっていたでしょうか。引き取り手が誰もいなくてそのまま捨てられていたかもしれない。特にその次の日は安息日でした。安息日はユダヤのルールでは死人の埋葬することは許されていませんでした。そのまま放置されていたかもしれない。そのまま放置されたまま腐敗が進んでしまうということもあったかもしれない。この時十二弟子どこにいたんでしょうか。もう彼らはみんな恐ろしくなって逃げてしまいました。仮に弟子たちがそこにいたとしても彼らはピラトの元まで行くことできなかったと思いますね。またその場にたくさんの女性たちがいまして、十字架上のイエス様のことを見守っていたんですけれども、でもこの女性たちもとてもイエス様の体を埋葬することはできなかったと思います。しかしヨセフはイエス様の弟子でしたし、同時にユダヤ議会の有力な議員だったとここに書いてあります。有力な議員というのは政治力や発言力を持っていた議員だったという意味だと思います。そのヨセフの持っていた社会的立場がここで用いられたんではないでしょうか。 このヨセフだったからこそピラトのもとに行ってお願いすることができたんではなかったでしょうか。さらにヨセフは岩を掘って作った立派な墓まで用意してました。それはおそらくイエス様のために作った墓ではなかったと思います。それはおそらく自分か自分の家族のために作った墓だったんじゃないかなと思いますね。ところがいずれにせよ墓を用意してたんですね。その墓をイエス様の体の埋葬の場所としてこの人物は主に捧げたということが言えるわけであります。ヨセフはこの時にイエス様の体を引き受けて埋葬することが自分に与えられた務めだというふうに考えたんだと思います。そのような主の苦しい導きの中でヨセフは勇気を出すことができた。そのように主に導かれていたということに私たちは気づかされます。勇気を出してってここに出てきますけれども、勇気を出すという言葉を聞くときに私たちは、あ、勇気って出し入れが可能なんだなっていうことに私たちは気づかされるんではないかなと思います。私たちも普段なかなか勇気が出なくて、本当に勇気が出なくて困ってしまうということもあるかと思うんですけれども、何かをきっかけとしてその出なかった勇気が出せたという、そういう経験をすることがあるんじゃないかなと思うんですね。とても勇気が出ないんだけども、でもあの人が一緒にいてくれたから勇気が出たとか、あの励ましの言葉をいただいたから励まされて勇気が出せたとか、そういう経験することがあると思うんですね。ヨセフもそのような経験が与えられたんだと思います。ヨセフにとってピラトのもとに行くっていうのはとても勇気のいることでした。もう普通だったら絶対にできないようなことでした。でもそれでも勇気を出すことができたのは、そしてピラトのもとに行ってイエス様の埋葬を申し出ることができたのは、神様が今自分を必要としているということに気づいたからではなかったでしょうか。主を埋葬するということが自分に与えられている務めであると自覚したからこそ、彼は勇気を出すことができたんではなかったでしょうか。主の導きの中で、主との生きた関係の中で力を与えられ勇気を出すことのできたヨセフの姿から私たちは学びたいというふうに思います。旧約聖書の中にエステルという女性が出てまいりますけれども、このエステルという女性も勇気を出して主に用いられた人物だったなということを思い出します。エステルはユダヤ人だったんですけれども、不思議な導きでペルシャ帝国の王の王妃になった人物です。ただしエステルは自分がユダヤ人であることを人には知られていませんでした。ある日、王の家来のハマンという人物が恐ろしい計画を立てるんですね。それはユダヤ民族を皆殺しにする、根絶やしにするっていう恐ろしい計画を立てました。ペルシャ帝国の中にあっても自らの立法と習慣に固執するユダヤ人たちをハマンはもう激しく憎んで、彼らを虐殺する計画を立て、しかもそのために王様から承認までいただいてしまうという、そういう展開になるんですね。このままではユダヤ人は一人残らず皆殺しにされてしまうという、ハマンという男は20世紀のヒトラーみたいな男だったということが言えると思いますけれども、でもその時にエステルの養父としてエステルを育てたモルデカイという人がいますが、この人が進行中だった恐ろしいその計画をエステルに伝えるんですね。そしてこういうふうに言ったということがエステル記の4章13節14節に出てきます。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。 そういうふうにモルデカイからメッセージが伝わってきたということがエステル記の中に記されてあります。エステルは王様の王妃でしたので、その恐ろしい計画が遂行されないように王様に お願いできる良い立場に置かれていたと思います。ただエステルは最初勇気が出なかったんですね。特に王妃であっても自分から王様のもとに行ってお願いすることは当時のペルシャでは認められていないことでした。そのようなことをした者は死刑に処せられるってことになってたんですね。ですからエステルにとってそれはとても勇気のいることだったんです。しかしそんなエステルを励ましたのはモルデカイの言葉、あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。その言葉、自分が主のご計画と導きの中で生かされているということ、神様のご計画の中で今自分はここに置かれているということ、そしてそのような導きの中で神様が私のことを必要としているという、そのことを知った時にエステルは勇気を出すことができたんだと思います。その後の展開はエステル記をぜひ皆さん読んでください。詳しく出てきますけれども、エステルの活躍によってハマンの陰謀は見事に暴かれて、イスラエル民族の命は守られていきました。まさに苦しい主の導きの中でエステルは大きく用いられた、大いに用いられた人物であったということを私たちは教えられます。私たちも神様の不思議な導きの中で主に用いられるということがあるんではないでしょうか。私たちの神様は私たちのことを適材適所で用いてくださる方だと思います。主に用いられる人材としてヨセフという人は果たしてふさわしい人物だったでしょうか。ヨセフはどちらかというと臆病で気弱な人だったと思います。自分が信仰者であり主の弟子であったにもかかわらず、その事実をなかなか人に公言できない人でした。どうせだったらもっと早い段階でそのことを言えばいいのになと私たちだったら思うかもしれません。せめて十字架の前、イエス様が死ぬ前にそのことをもう少し言っておけばよかったんじゃないかと私たち思うかもしれない。イエス様死なれた後にそういうことをしてももう遅かったんじゃないかと考える人もいるかもしれません。でも聖書はこのヨセフの信仰をとても高く評価しています。すべての福音書でこのヨセフが出てきます。そしてイエス様の埋葬のために大変用いられた人物として紹介されています。むしろ主の定められた時にこの臆病で気弱なヨセフは大変用いられたということを私たちは教えられるんではないでしょうか。私たちも同じじゃないかなと思うんですね。私たちも時々与えられた信仰を堂々と公言できない時があるんじゃないかなと思います。クリスチャンであること、信仰者であることをはっきり言うというよりはどっか隠してしまったりごまかしてしまったりすることもあるんじゃないでしょうか。私たちももしかすると非常に臆病で気弱な一人一人じゃないだろうかというふうに思うんですね。でもヨセフもそうだったんです。でもそのヨセフも主の御手の中で大きく用いられました。私たちの神様は弱い私たちを用いられる方です。弱い私たちなのに、不十分な私たちなのに、力不足の私たちなのに、そんな私たちを主は必要としておられるんです。私たち時々自分の弱さを理由にして主にお仕えするのをためらったり断ったり拒否したりするようなことがあるかもしれません。自分の弱さを言い訳にして不信仰になってしまうということもあるかと思います。でも主はそんな私たちを必要とされています。大事なことは私たちが主の御心に敏感であるということです。主は今この場所でこの状況で私に何を期待しているだろうか、 何をなさろうとしておられるでしょうか。そのことに敏感であるということ、その主の身思いに私たちが心を開いているということ、そういうことが私たちに求められているんではないでしょうか。今週から新しい年度が始まります。新しい一年の歩みの中で、神様は皆さん一人一人に新年度何を期待されているでしょうか。皆さんを通して神様は何をなされようとしているでしょうか。何をしたいと願っておられるでしょうか。そして私たちは主の導きの中でどのようにして主にお仕えすることができるでしょうか。弱い私たちを主の御手の中にあって大いに用いてくださる主に期待しようではありませんか。そして主の導きの中で私たちも勇気を出して、そして主にお仕えするものでありたいというふうに思います。お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様、一年の歩みが守られてきたことを感謝いたします。私たちの今置かれた状況の中で、またこの時代の中にあって主のご計画があることを思います。私たちは力不足ですし、弱い私たち、臆病で器用なところがあります。また整えられていない部分もあります。でもそんな私たちでも主は必要としてくださり、用いてくださることを覚えて感謝いたします。どうぞ主の御手の中にあって、私たちが自由に喜んで主にお仕えできますように。時には勇気が必要かもしれません。どうかその時主が助けてください、力を与えてください。御言葉によって支えられながら、本当に喜んで主にお仕えすることのできる新しい一年として導いてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。